新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この放送は株式会社ハッシュハブの提供でお送りします。ハッシュハブは2018年4月に設立されたブロックチェーン総合企業です。国内最高利率の貸し暗号資産サービスハッシュハブレンディングや法人個人向けに暗号資産やブロックチェーンに関するレポートを毎月20本以上提供するハッシュハブリサーチ、そして国内企業をクライアントにしたブロックチェーン関連の開発支援などを行っています。そして現在ハッシュハブではエンジニア、リサーチャー、経営幹部候補など様々なポジションを募集しています。ご興味ある方は採用サイトをぜひご覧ください。 URL は https://recruit.hashhub.tokyo/ recruit.hashhub.tokyo/ です。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は8月の31日火曜日です。今日のニュースいきましょう。コインチェック、ファッションブランドトモコイズミらと NFT 事業で連携。ベビーメタル第2弾 NFT トレカを数量限定で販売へ。個人投資家向けデジタル証券ファンド組成へ。三井物産子会社が金融商品取引業登録完了。不動産ファンド運営のケネディクス、デジタル証券専業子会社設立。イギリススタンダードチャータード銀行が貿易金融プラットフォーム立ち上げ。中国リンクロジスと共同。エルミタージュ美術館所蔵のゴッホやモネの絵画が NFT に、バイナンス NFT でオークション。データチェーン、イーサリアムとハイパーレジャーファブリックの総合運用性に関する実証実験開始。
一つ目のニュースいきます。コインチェック株式会社がファッションブランドトモコイズミ及びデジタルファッションハウスジョイファーと NFT 事業において連携を開始したことを8月31日に発表したというニュースです。ジョイファーがトモコイズミのドレスコーディネートをデジタル化し、コインチェックの運営するコインチェック NFT ベータ版にて NFT として販売する予定とのことです。また新しい NFT のメタバース上での活用などを幅広く検討していくようです。なお今回は提携の発表で具体的な NFT の販売スケジュールなどは公開されておりません。トモコイズミはデザイナーの小泉智樹氏のファッションブランドです。東京オリンピックの開会式で歌手ミーシャが同ブランドのドレスをまとい国歌斉唱したことが記憶に新しいです。ジョイファは2021年5月設立のデジタルファッションレーベルであり、 AI や CG 技術を活用しデジタルファッションを実際に着ているかのように写真上で表現するサービスを現在開発しているとのことです。コインチェック NFT ベータ版は今年3月24日にローンチしたマーケットプレイスで、5月末時点での発表では 2.5 万人以上のユーザー数とのことです。現在はブロックチェーンゲームサンドボックスの仮想空間上の土地であるランドの NFT や SKE48のメンバーのトレカ NFT、 またソーレアとの提携によりサッカー選手のデジタルカード NFT の販売などが行われております。続いてのニュースいきます。三井物産デジタルアセットマネジメント株式会社が2021年8月13日付で金融商品取引業ライセンスを取得していたことを8月31日に発表したというニュースです。具体的に第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業の取得、投資運用業の登録が完了したとのことです。そして同社はデジタル証券ファンドの組成、運用、販売を一気通貫で手掛ける専業金融サービス会社として営業開始準備を進めるとのことです。今後の予定としてはプロ投資家向けオンライン投資サービスオルタナを今年秋に公開するとのことです。そして個人投資家向けデジタル証券ファンドの組成やファンド組成運用販売の DX も進めていくとのことです。デジタル証券ファンドに関しては様々な有料実物資産をデジタル証券を通じて提供することで営業開始後3年以内に1000億円以上の運用残高を目指していくと発表されております。同社は2020年3月に設立された企業で、三井物産レイヤー X、SMBC 日興証券、三井住友信託銀行、JA 三井リースより出資を受けています。なお出資比率は三井物産 53%、レイヤー X36%、SMBC 日興証券 5%、三井住友信託銀行 5%、JA 三井リース 1% となっています。 そして同社は2020年4月にデジタル証券及び7億円規模のファンド運用の実証プロジェクト、プロジェクト D を発表し、兵庫県の六甲アイランド DC の信託受益権の一部を取得して運用していました。2021年デジタル証券の動向に関しては、2021年に入り日本ではデジタル証券の動きが活発化しています。3月に SBI 証券が、そして5月には SMBC 日興証券がデジタル証券を取り扱い可能としました。また7月には三菱 UFJ 信託銀行株式会社、ケネディクス株式会社、野村証券株式会社及び株式会社 SBI 証券の4社が受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付け型デジタル証券の公募について協業することを発表しています。なお前日の三菱 UFJ 信託らのデジタル証券にはブロックチェーン基盤プログマの活用が発表されています。デジタル証券でのブロックチェーン活用は申請性の担保及びコスト削減が主な目的です。大手参入が相次ぐデジタル証券市場はブロックチェーンの一つのユースケースという意味合いでも注目しておきたいです。続いてのニュースいきます。不動産ファンド運営のケネディクス株式会社が 100% 子会社としてデジタル証券専業子会社 KDX 証券設立準備株式会社KDX 証券を設立したことを8月31日に発表したというニュースです。なお会社設立は8月30日で、不動産セキュリティトークンを取り扱うために第一種金融商品取引業の登録に向けた準備を開始するとのことです。なお社名はライセンス取得後に正式社名に称号変更予定で、営業開始は2022年中を予定しているとのことです。ケネディクスは KDX 証券を設立することで、不動産セキュリティトークンにおいて証券会社が担う投資機会の提供や売買流動性の供給といった重要な役割を、不動産投資運用の専門性を有するケネディクスの 100% 子会社において自ら戦略を描き、イニシアチブを取って担うことで J リート、シボファンドに次ぐ新たな不動産証券化投資商品として不動産セキュリティトークンの確固たる地位を速やかに確立し、新たな市場の創造発展に貢献したいと考えているとのことです。なおケネディクスは三菱 UFJ 信託銀行、野村証券及び SBI 証券と受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付け型デジタル証券の公募について協業することを7月9日に発表しています。大手企業の参入などが相次ぐデジタル証券市場、今後の拡大に注目です。続いてのニュースいきます。ロンドンを拠点とするグローバル金融グループであるスタンダードチャータード銀行が、貿易における金融プラットフォームを提供する中国企業リンクロジスと共同で、ブロックチェーンベースのデジタル貿易金融プラットフォームを立ち上げることを8月30日に発表したというニュースです。リンクロジスは2016年に中国で設立された企業であり、貿易と金融の複合分野であるサプライチェーンファイナンスの実現に向け、ブロックチェーンと AI を利用した金融プラットフォームの開発を行っています。スタンダードチャータード銀行とリンクロジスはシンガポールに本社を置く企業オレアを共同で設立し、同名のデジタル貿易金融プラットフォームを立ち上げるとのことです。オレアの CEO にはスタンダードチャータード銀行のイノベーション部門である SC ベンチャーズのアメリア・ウン氏が就任します。また副最高経営責任者にはリンクロジスの副会長兼最高リスク管理責任者であるラティティア・チャウ氏が就任します。オレア氏は代替資産クラスへの投資機会を模索する機関投資家と迅速な資金調達を必要とするサプライヤーをつなげることを目的とするプラットフォームとのことです。スタンダードチャータード銀行の厳格なリスク分析技術とリンクロジスの安全なプラットフォームにより、投資家は資産に関わる信頼性の高い情報をもとに貿易金融資産にアクセスできるようになるとのことです。ウン氏はオレアの立ち上げについて次のようにコメントしています。オレアはサプライヤーの資金調達ニーズと実体経済に結びついた魅力的な資産クラスを求める投資家による代替流動性をマッチングさせることで、今日の貿易金融モデルをディスラプトすることを目指しています。またチャウ氏は次のようにコメントしています。新しいジョイントベンチャーであるオレアは、ブロックチェーンと AI 技術を用いてアジャイルで堅牢なプラットフォームを提供し、手頃で便利な資金調達を求めるサプライヤーに卓越した効率性と透明性をもたらします。これまでの取り組みとしては、スタンダードチャータード銀行とリンクロジスは2019年から戦略的パートナーシップを結んでおり、これまでにもサプライチェーンファイナンス分野で複数の取り組みを行ってきました。また2020年9月にはスタンダードチャータード銀行がリンクロジスに対して戦略的投資を行っており、共同でサプライチェーンエコシステムを強化することを発表しております。
続いてのニュースいきます。アーティストベビーメタルの限定 NFT トレーディングカード10ベビーメタル武道館が新たに販売されることが8月31日に発表されました。ベビーメタルは5月に初の NFT を販売しており、今回は NFT 販売第2弾となります。なお第1弾の NFT は販売後わずか数分にて完売をしています。この NFT トレーディングカードは前作と同様に WAX のブロックチェーンを使用し、アメリカの特設サイトにて日本時間で9月10日午前0時より販売されます。WAX はこれまでカプコン USA と提携し、人気格闘ゲームストリートファイターの NFT やゴジラの NFT などを販売した実績のあるマーケットプレイスです。なおこの NFT はクレジットカードもしくは PayPal で購入することが可能ですが、NFT の購入受け取りには WAX ウォレットのアカウントを作成する必要があるということです。 ベビーメタルの新作の NFT トレーディングカードは2バージョンで全20枚からなり、コモン、レア、スーパーレアの3段階のレア度に分けて販売がされます。カードにはベビーメタル結成10周年を記念して、今年1月から4月にかけて開催された日本武道館10公演、10ベビーメタル武道館のライブ写真がデザインされるということです。販売方法としては5枚組の NFT トレーディングカードのセットが$35、約3900円で2500セットの数量限定。そしてメチャパックバンドルと呼ばれる15枚組の NFT トレーディングカードに加え、限定のライブアルバム10ベビーメタル武道館ゴールドバイナルのアナログ版が付属する特別仕様のセットが$125、日本円で約1万4000円で1000セットの数量限定販売となります。なお、付属のライブアルバム10ベビーメタル武道館には日本武道館10公演の最終日となった4月公演の13曲が収録されるということです。また NFT のミンティング配布は日本時間で9月15日午前2時から開始され、注文日時に応じてミント番号と配布順番が決まるということです。5月にベビーメタルが販売した第1弾の NFT ではベビーメタルの10年間の活動を表現したメタルレジスタンス全10章の各章を象徴するデザインからなる全10種類のトレーディングカードに加え、ベストアルバム10ベビーメタルイヤーズのゴールドバイナルのアナログ版が付属する特別仕様として1000セットの数量限定で100ドルにて販売がされていました。なお、ベビーメタルが所属する株式会社アミューズでは所属アーティストである Perfume の NFT の販売の実績もあります。8月16日から28日にかけて Perfume の NFT アート第2弾も販売が実施されていました。ベビーメタルは先ほどお伝えしたように NFT を現物のライブアルバムとセットにて数量限定で主に海外向けに販売する手法をとっています。一方で Perfume はオークション形式にて Perfume のライブ映像演出制作チームとして参加するライズマティックスが制作した作品を1パターン1作品のごくわずかな数量で販売、販売もライズマティックス独自の NFT アートのマーケットプレイス NFT エクスペリメントにて行われています。なお、 Perfume のNFT アート第1弾イマージナリーミュージアムタイムワープリコンストラクションは2万マティック約325万円で落札されています。第2弾は7パターン販売されましたが、その中でイマージナリーミュージアムタイムワープグリッターワイヤーバージョンが6000マティック日本円にして約86万円で7作品中最も高額で落札されています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが運営する NFT マーケットプレイスバイナンス NFT でロシアのエルミタージュ美術館が所蔵する美術作品が NFT 化されオークション販売されることが8月30日に発表されました。このオークションイベントの NFT にはレオナルド・ダ・ヴィンチのマドンナと子供リッタ・マドンナ、ジョルジョーネのユディト、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホのライラックの木、ワシリー・カディンスキーのコンポジション6、クロード・モネのモンジュロンの庭の片隅の計5作品が出品されます。各 NFT の開始入札額は1万バイナンス US ドル、日本円にして約110万円となっています。これらの作品について各2枚ずつ NFT がミントされ、1枚はエルミタージュ美術館に保管、もう1枚がバイナンス NFT にてオークション出品されるといいます。また各 NFT はエルミタージュ美術館のミハイル・ピオトロフスキー総支配人によって署名が行われるということです。なお、署名については実際にサインをする様子が動画として NFT に記録され、作品とともに落札者へ納品されるようです。続いてのニュースいきます。株式会社データチェーンがイーサリアムとエンタープライズ向けブロックチェーンであるハイパーレッジャーファブリックのインターオペラビティ実現のために実証実験を行うことを8月31日に発表しました。なお、この実証実験には株式会社 NTT データが技術パートナーとして参加し検証を行うということです。両社は今年3月にブロックチェーン間のインターオペラビティ実現に向け技術連携を開始しています。リリースによると今回の実証実験ではハイパーレッジャーファブリック上のデジタルアセットの権利移転とイーサリアム上のステーブルコイン、主に USDC などの ERC20 トークによる支払いという異なる台帳間の取引の同時実行を技術的に検証を行うということです。またイーサリアムとハイパーレッジャーファブリックの相互接続にはデータチェーンが開発を主導するハイパーレッジャーラボズプロジェクト UI やクロスフレームワークなどを用いることでコスモスの IBC による仲介者の信頼に依存しない方式でインターオペラビティを実現するといいます。なお、今回行われる異なる台帳間の取引の同時実行を DVP 決済と説明をリリースではされていますが、この DVP 決済とはデリバリー vs ペイメントとの略で、証券等の権利の引き渡しと代金の支払いを同時に行うことで元本リスクを削減する決済手法のことということです。 データチェーンはイーサリアムとハイパーレッジャーファブリックのインターオペラビリティが世界的にも新規性の高い取り組みであり、非常に高いニーズが見込まれていると説明。今後はハイパーレッジャーファブリック以外の主要エンタープライズ向けブロックチェーンとイーサリアムのインターオペラビリティも実現していくことで、世界中のより多くのプロジェクトへの応用が期待されるとリリースにて解説を行っています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事に追記などで更新があった際に更新通知としてツイートをさせていただいております。こちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してアカウントを探してぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。